イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなおはよう。
アツとエリカと
みんなのラジオ
ってさっき言ったよね、これ多分
言ったよね、
言ってるよね。これも言わなくていいんだよね。
言わなくていいですよ。
ごめんなさい、失礼しました。話しては、
はい、元気系シンガーソングライターアツと、
ただの人、ただエリカと申します、
うん、はい、はい。
たまにただの人ってどういうことっていうご意見頂戴することあるんですが、シンガーソングライターのアツに対して私肩書きが特にございませんのでただの人と名字にかけて。
なるほどね。
これ説明すると切ないね、これね。
切ないね。
まあ、ということでございまして、
はい、
アツとエリカとみんなのラジオ、
ね、
今日は、
うん、
アツエリ珍道中お休みの回です。
一、ね、はい、回お休みでございます。次回から新しい町に行ってきますよ。
そうですね、次回は志摩市になりますので、うん、お楽しみなさってください、
は
い、
うん。
さあアツさん、うん、この間その志摩市のもう、はい、取材も行ってきたんですけど、
行ってきましたね。
何やら見たことのない車でお迎えが来てくれまして、
そうでしょ、
なんだろうなと思ったら、
うん、新しいキャンピングカーですよ
ね。キャンピングカー、
しかもあのロケの前日に撮りに行ったっていう。
どこまで撮りに行った？
茨城県です。
大阪の茨城市ではなく、県の方ね。
茨城県の方、
北関東の方ね。
そうですね、だいたい6時間7時間ぐらいですか
前のキャンピングカーに乗って行って、
うん、そうですね、
でそのお店で交換して
荷物移動して、そう帰ってきた、
持ってきた、
うん。
どんなキャンピングカーになりました？
もうね、今回はね、今までのここがこうだったらいいなっていうところがかなり網羅されてて、
まあそうですよね、うん、そうじゃなかったら何のために
まあそうなんだけども、
茨城県まで行ったのかっていうことになるからね、
うん、そう、うん、で皆さんキャンピングカーっていうと、あのまあ寝泊まりできる車でしょって思うと思うんですけど、中身ほんといろいろあるんですよね。
そうね、うん、コンテンツ盛りだくさんよね。
もう全然ね、もう選ぶものによって違うんですよ、使い勝手も、うん、でだから3人家族とか4人家族で使うんだったらこうみたいな、1人だったらこうみたいなのがいろいろあるのも使い出して分かった、自分もね、
うんうん、
で寝るときにベッド展開を1回1回しなきゃいけないタイプもあるわけですよ、
うん、
で今まではそのベッド展開をするのがめんどくさいから、もともとベッドになってる、ベッド展開しなくてもいつでも寝れる状態になっていると、
う
ん、で布団も引きっぱなしで OK みたいな、
そうですね、うん、
でその以外のところにちょっとしたシンクがあったりとか、冷蔵庫がついてたり電子レンジがついてたりとか、うん、まあ、その辺はいろいろ装備がねついてて、まあ、これでいろいろ動き回っていたわけですが、やっぱりね、荷物を置くじゃないですか、泊まりの着替えとかそういったものを置くときにやっぱりベッドの上に置きますよね。
で結局ベッド敷きっぱ、ベッドがドーンってあると、うん、そこがどんどん荷物置きになっていく
わけよね。で結局寝るときに荷物どかさなきゃいけない、
でそれがまだめんどくさいわけ。
そうで、あとなんか、まあ、ライブで歌い回るのに使ってたので、そのギターとかそういう機材を乗せるのに手伝うよって言って誰かが荷物乗せるのを手伝いに来てくれたときに、ドアを開けると寝床がドーンって見えちゃうわけですよ。
あの一人暮らしで布団敷きっぱなしの人の部屋に入るみたいな、
そう、そんな感じ、もうさっきまで寝てましたみたいななってるのもちょっと気になってたの。
もうそれもあるし、寝るときにもう散々いろんなほこりまみれになった布団で寝るのも辛いまあだからやっぱ別よね、寝るところとその実生活を送るところはやっぱ別にしなきゃっていうところになったわけよね。
そう、
うん、
で今回のはですね、うん、ベッドが天井から降りてくるんです。
そうよね、
そう、天井に今は常に上に上げてるんですけど、うん、使う時だけそのバーを下げればベッドがドーンって現れるみたいな、うん、ってことは普通にシートとして車の普通にセカンドシートとかみたいな形で使えるわけですよ。寝たい時だけ下ろせばいいので、
う
ん、まあ、それがまずすごい魅力的だったんですよね。
そうよね、だから結果今回の車は、助手席と運転席のすぐ後ろに、まあ3人ぐらい座れる、
うん、座
れます
ね、
あのベンチシートみたいなのがあって、うんうん、その後ろは結果なんかボックス席みたいになって、テーブルも
ある
また別の角度で椅子もソファーもついてるし、
うん、
で上を見上げれば天井がベッドになってるみたいな状態だったもんね。
はい、これはね今まで見たことなかったんです、うん、上から降りてくるタイプは。
あ、そうなの、
うん、でさらにやっぱりその電力が一番心配なんですよね今回のは。 発電機も積んでいて、
うん、そこが一番ポイント大きかったんだね。
大きいですね、足りなくなったら発電させればいいっていう、このストレスから解放された感じがたまらないですね。なのでもう当然電子レンジもあるし、うん、あと IH が使えるじゃないですか。電気が使えるってことは、
ね、うん、何すんの、んで
え
料理する人の意見だったらわかるけどうん、うん、あなた料理フライパン一切振らないじゃん
まあだからお湯沸かしてカップラーメン食べれるし
そう、最近のコンビニだったらそれ全然普通にできるよね
でももうストックとして入れとこうと思って、食べ物もいっぱい。
あ、なるほど、ね、
そうすれば急にお腹減った時も
あ、まあ、沸かせるっちゃ
沸かせるよね。いつでもいけるし、だ かなりね今までよりグレードが上がりましたね。
そうですか、うん、ね、そのウキウキキャンピングカーで早速ロケに来た時にはあの新しい服をすぐに下ろしちゃう私と、まあ、そんなに変わらないなと思いながら
気持ちわかるでしょ、
わかるわかる、うんうん、ということであつさん新しいキャンピングカー、
はい、
まあ、お忙しい方ですからなかなか旅が最近できておりませんけども、
そうでもね、発電機があればどこでもライブできるんだ。
あ、そういうこと。
そうだよ、
気まぐれでその辺でやれるってこと。
そうですね、車さえ止めれれば。
だったらもうどっかの駐車場でやればいいじゃないあなたイオンモールの名和の中でやれなくても外でやるとか。
外でやるとかねいろんなことがね、可能性がありますよ。
なるほどね、うん、ということでした、はい、この後は映画紹介いきましょう、はい、イオンモール名和のいろんな専門店をご紹介する専門店紹介コーナー、この方に登場いただきましょう。
109シネマズ名和から来ましたスタッフの伊沢と言います。よろしくお願いしま す。先週も言ったんですが、まあ、大きい作品が続くんですよ、
う
ん、映画館に来る機会が増えるといいな、
うん、
みんなが、
ね、うん、
でもこれ以上ビッグタイトルが来たらもう売店がてんやわんや、
てんやわんやだよね、
ポップコーンが売り切れちゃう
そうなの、あの伊沢さんもポップコーンにうなされてるよね毎日ね
もう暑いしね、ポップコーンに埋もれてるからね
でもさ、ポップコーン食べながら映画見たいのよ。
そう
な
んだよ、
マストだよね、
自分が見るときは買うよ
でしょでやっぱ買いたいから
買いたい買いたい、
頑張ってね、はい、いろいろ大変だけど
頑張ります、はい、で今週末公開の作品、うんうん、2作品がございまして、
うん、
検察側の罪人、8月24日金曜日本日公開となっております。
ほ、
話題作ですよ、
ね、来ましたね。
木村拓哉さんと、うん、二宮さんが、
うん、
2人でダブル主演、
もう絶対今までだったらなかったような ね、
どう、
あっち派とこっち派ですからなかなかこの組み合わせは今までだったらなかったよね。
緊張しますね、二宮さんもね。
うん、まあでもどっちもすごいからね。二宮さんも実は嵐の前からやってるからね、
あ、そう、
映画とかドラマ出てましたから、ね、私二宮さんのことだけさっき知ってて、あ、この方嵐に入ったんだぐらいの。
そうなんです
か、それぐらいすごい若い時からやってるから、だから演技上手よね。
演技上手ですよね。ということで木村拓哉さん演じる東京地検刑事部本部係の検事さん、
うん、
最上と、うん、彼を師と仰ぐ若手検事で沖野っていうのを演じるのが二宮和也さんとなってまして、うん、最上の指導のもと都内で発生した強盗殺人事件を担当する沖野さんだったんですが、捜査方針をめぐって対立してしまう、同じ検事なんだけども、うん、対立してしまう、法で裁けない罪人は罪を逃れ許されるのか、罪と罰、善と悪、そして司法と検察官、正しいのはどちらの正義かというちょっと難しいお話なんですが、
はい、
木村拓哉さんと二宮さんの演技対決ということでもあるのではないかなと、楽しみですよね。
まあどうなんでしょう ね、演技力だけで言ったら二宮さんの方があるでしょう。フリーター家を買うの時とかもそうだし、ね、うん、なんかもうどんな役やってもすごい、
ね、ありのだっていうよりはその人の役の、う
ん、入り込んでいくのよ ね、
うん、よね、
見てるこちらも二宮さん嵐さんとは思わないからね。
そう、ゲーム好きの二のって思って見てしまわない、うん、ところがあるなって思った、
うん、すごいよね。ただ画面から出る圧力はもうキムタク、う
ん、すごい
パワーがすごいね。
どっちがって感じですよね。物語的にもそう、どっちが正しいのっていうお話になってくるので、
ね、話題性的にもこれ見といた方がいいなっていう感じですよね。
はい、
うん、
絶対見てほしい、
はい、
ぐっと見れる。もう夏休みもほら24日なんで、
うんうん、
終わりに近づいてきてますよ、
うん、まあそうですよね。
はい、なので今楽しんでおかないと夏休みが終わっちゃいます。
そうですね、うん、
はい、
三流詩っぽく言うんだったら木村拓哉、二宮和也の新しい地図はどう描かれるのか、乞うご期待 そうね、これ三流子ね、これ。だいたいこういう無理くりつなげていくんだよね。はい、すいませんでした。
三流のエリカがお届けしました。
え、検察側の罪に、今日より公開です。もう一本、
小さな英雄、カニと卵と透明人間、8月24日金曜日、本日公開となります。
うん、伊沢さんのテンションが急に、下がっているのと、うん、ちょっとやっぱりタイトルだけでは ね、ちょっと見えにくい作品なんですけども、うん、説明をどうぞ。
はい、スタジオポノックの最新作、うん、3本立てです。
うん、ポノックって言ったら、あの人じゃないのよ、
米林さん、
米林さんね、マロさん、マロさん、
そう、
マロさん私好きよ。マロさん作品は大体見てるよ。
あれマロさん、
マロって言われてる
よね。あ、そうだ、うん、メアリと魔女の花の人ね。
そうそうそう、
はい、宮崎駿監督作品の中心を担った天才アニメーター山下昭彦さん、脚本監督の透明人間っていう作品と、うんうん、高畑勲監督の右腕として活躍した鬼才百瀬義行さん、脚本監督のサムライエッグっていう作品と、うん、メアリと魔女の花の米林弘正さん、脚本監督のカニーニとカニーノっていう作品の3本立てとなってます。
うん、3本の話が入ってるね。
そう、ってことは1本1本は結構短いですよね。多分40分とかそんなものになってきますよね。
だからほら昔あったじゃん、ジブリも蛍の墓と、うん、
日本立てとか、
うん、日本立てだったよね。
あ、そうだったかも。
な、うん、もう一個が忘れちゃったけど、そういうあったじゃない、そういう上映の仕方って、
うんうんうん、どういうつもりなんだろうね。
え、
一作品でドーンと出してこずに、こう3作品出してくるっていうのは、この3人の監督のご紹介映画みたいな感じなんですかね。こんな映画を作っていますよ、ま
あ、それももちろんあるんじゃない、どれがいいですか
きっかけになるみたいな、
うん、とか、まあ、あとはやっぱ長編作るのってすごい体力もいるから、短編でとりあえず、
とりあえず言ったね今ね。あ、いや引き出した伊沢、まあ、やったね。いつもこれね言われちゃうでしょ、伊沢が今とりあえずって言ってねって言われちゃうのが自分だから。今回はちょっともうね、
落とし穴作られてたね今、
上げ足を取りたかったよ。
もうちょっと静かにしとこう、これ私さ最近さこんな色だからもう怖いじゃん。もう毒吐いた方が面白いんだろうけど、吐きすぎるとやられるっていうね、
道連れにされたよ今。
やべえ、やめて、引きずらないで、本当にアリ地獄とはまさにこのこと、気をつけないといけません。
まあでもみんな思ってると思いますけどね、
は
い、
でも私好きだからね。
じゃあどの、どういう作品のこう系統が好きかを見極めるために見に来てもらうのにはいいと思います。
まあ、それぞれの個性がね、
そう、全然違う感じなので、うん、あ、この監督のこういうの好きだわっていうのが、まあ、3本見れるんで、うん、1700円でお得っちゃお得。
そうだね、
それ確かにそうだよ。私もアリエッティが大好きだった。私アリエッティに憧れてた、
アリエッティ好きだった、めっちゃ好きだった。
アリエッティが持ってたカバン買ったもん。
アリエッティね、
あれ1万円もしたけど。
どんなんだったっけ、どんなん持ってた、針刺してた、
針刺したりとか、針をシャキーンとかつって
剣の香りみたいにしてたみたいな。
そうそうそうそう、で洗濯バサミで髪の毛を言われてたとかさ、
アリエッティにグッズで売ってた、
憧れたっていう。その時いくつでした。
もう40間近みたいな、
ええ年こいておりました。
35は言ってただろうね。
子供の頃の憧れとかじゃない
よね。あ、違う違う違う、子供の頃はやっぱり朝倉みなみ。
昭和だ、昭和、やっぱり昭和なんだね。
もうなりきった、なりきった、なりきった、うん、たっちゃんっていうセリフがもう覚えた、アンテナが昭和だからね。はい、はい、ということでございまして、アニメはいつの時代も夢を見させてくれます、うん、小さな英雄、カニと卵と透明人間、今日よりロードショーです。
はい、
以上でしょうか。
はい、以上です、はい、作品です。
じゃあそろそろ伊沢さんとはお別れです。
お別れです、
さようなら。
さようなら。早いな。
109シネマズ名話の伊沢さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
アツとエリカとみんなのラジオ、うん、お別れの時間になりました。
早いですな。
さあ今日はですね、はい、いつぞやのお題を振り返っていきたいと思います。
そうですね、
題してアツエリ
お題でドーン。
8月3日放送分のテーマは、
はい、月に代わってお仕置きしたいこと。
はい、某なんとかムーン伝説。
なんとかムーンでもう言ってない。
伝説は曲の名前だな。 はい、はい、それに習ってね、いろいろと皆さんにはメッセージをお寄せいただきましたが、
はい、
はい、こちらからいきましょう。
はい、こちらキヨピーさんです。松阪市の方ですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。月に代わってお仕置きしたいことは、毎日車の運転をしますが、前を走っている車が方向指示器を出さずにいきなり曲がったり、考えられないような無謀な運転をしている車を見ると、月に代わってお仕置きしたいと思います。
もうそれは本当多くなったね。
ねえ、
私が今まで気にしなかっただけなのか、本当に実数が多くなったのかわからないけど、でもやっぱりおかしな運転してる人とか、あの一番気になるのはね、あの悪いことではないんだけど、一旦停止のある交差点のとこで、はい、一旦停止の人が待つじゃん、止まれの標識がある人、
ね、
でその標識じゃないところの方向の人は安全確認しながら優先的に走ればいいじゃん、なのに止まれの標識なくても止まってるの、ずっと
ずっと、
ずっと止まってるので、いや、いいんだよ、私は一旦停止で止まってんだから、あんたの方優先だよって示してあげても、結構です、どうぞって譲ってくれるの、ルール的にはね、
そうね、
あんたが言ってくれないと私いけないんだよねみたいな、それどういうことみたいな、もう一回、
優しさなのか何なのかみたいな、
ね、まあ、大事なことだよ、あの突破しちゃうってね、ドンやっちゃう人もいる中では素晴らしいことなんだけど、なんかね、その辺も含めてもう一回ね、ちょっとあの教習をなんか受け直していただきたい
なそう、なんかこう譲りすぎて、お互い譲りすぎて事故になることもありますからね、実際にね、どうぞどうぞ言ってる間に、あのダチョウクラブじゃないですけどじゃあ私が私が、
逆の展開になっちゃうね、そうそうそう、思わぬね、だ
からそう、気をつけましょう、
ちょっとね、本当にお互い気をつけたいですね。
はい、
続いて、高安美智さん、
はい、
月に代わってお仕置きしたいのは、某ボクシング協会の、はい、Y さんと、そして某大学の T さん、それを知ってて黙って見ていた A さんですね。本当にちょっと言いづらいですこれ
全部不正にしました言わなきゃいい。
でもとにかくね、ちょっと昨今揺るがすスポーツ界のいろんな
闇、ありますね、
まだまだいろいろあるでしょうね、
出てくるでしょうね、この後もね、もしかしたらね、
もうね、ボクシング協会の Y さんなんかはね、もう辞任されたので、もうね、これ以上言うことはないんですけれども、
まあまあまあまあ、
ね、ちょっとね、時代錯誤感、
まあまあそうですね、
もうあのサングラスにびっくりしました
そこ
まずそこ、
こちらは、まこちゃんですね、松阪市の方です。月に代わってお仕置きしたいことは、異常な激暑にお仕置きしたいですね。
もう酷暑じゃなくて激暑にしちゃってるのね、
7月8月に入ってから三重県も毎日最高気温が40度近い異常な高温が続いて、熱中症になる人が続出、本当に大変なことになっているので、この異常な激暑にお仕置きしたいです、
あとね、愛知県江南市夜の魂号さんも、やいやいやい太陽、太平洋高気圧、お前らいい加減にしないか、月に変わってお仕置きだべ
と、なんかいろいろ混ざったな、いろいろ混ざったな、さっき、
いろんなアニメの混合ですね、
本当やね、
ちょっとジャム状態になってますけどもそうです ね、まあ、これは今年はちょっと言いたいところですよ ね、もうさ、台風の件、あと酷暑の件、どちら様に訴えたらいいんだろう ね、
本当ね、
ふとこの間思ったら、これ誰に言ったらどうなる、
誰に言ってもどうもならんよねこれね
いや結局さ、私たち人間が長い年月かけてさ、
まあそうね、
自由奔放にやらかしすぎたことの結果がこれだっていうのはさ、前から言ってんのに、
そうさね、
全然分かってない私たち人間のせい
ね、向こうからしたらだから言ったじゃんって
でもね、なるんだから月に代わってお仕置きだべって言われるのはこっちの方だよね
そうだね、今言われてんだよねきっとね、
そうそうそう、そうだな、黒部様も怒るわほらはい、反省します、
反省します
ということでした、皆さんも、改めてできることを考えていきましょう ね、本当にこれこれまずいよ、だって
まずい、
未来の天気予報でいくと44度とかだもんね、
あーもうやばいよね
やばいやばいっすよ、はい、でも、まあ、ひとまずは今年がとにかくね、ちょっとこの頃どうなってるか分かりませんけど、
そうだね、
引き続き、ね、暑い日は続きますので、熱中症注意してください、
はい、
それでは今週はそろそろお別れです、あつとえりかとみんなのラジオ、お相手は
元気系シンガーソングライターあつと、
ただの人ただえりかでした、
バイバイ、バイバイ。